さあここからは本日のメインゲストの方々にご登場いただきます。まずお一方目、日本医師会会長横倉義武さんです。まず簡単ですがプロフィールをご紹介いたします。世界医師会の前会長でいらっしゃいます。福岡県宮間市にあります横倉病院理事長でもいらっしゃいます。団塊世代が75歳を迎える2025年問題を控え、かかりつけ医の育成と各地域への定着に力を注いでいらっしゃいます。また政府が掲げる全世代型社会保障検討会議でも意見を求められています。横倉さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。今日はですね、まあいろいろとこの社会保障の話もそうですけれども、今まさに日本を悩ませているというコロナウイルスについても詳しく伺っていこうと思います。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあそして続いてこの方です。東京都医師会会長尾崎春夫さんです。東久留米市の尾崎内科循環器科クリニック院長でもいらっしゃいます。病気の予防に有効なタバコ対策と要介護を未然に防ぐためのフレイル対策に特に力を入れていらっしゃいます。また今年東京2020オリンピックパラリンピックの医療面でのレガシーの構築も呼びかけていらっしゃいます。尾崎さん、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東京都がどういった取り組みをされているのかというあたり、ある意味日本中の課題の先進地域でもあるというところもいろいろお話伺っていこうと思います。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあまず横倉さん、はい、このコロナウイルス対策において、うんうん、横倉さんはじめとした日本医師会から、うん、まあ、官邸の提言がありました、うんうんうん、それをもとにしてさまざまな施策が打たれてきたというのを客観的に報道を見ていても感じるんですけれども、うんうん、医師会として今回のこのコロナウイルスはどうご覧になってますか。
やはりこれは国難という言葉の方が当たるかもしれません、
はい、
本来この病気は病気の重症度をどれぐらいに考えるかということですると、
はい、
エボラ出血熱とかね、ああいう致死的なウイルス疾患に比べると、はい、そうでもないんですが、まあ、初めに中国でものすごいアウトブレイクが起きたんで、はい、国民の皆さん大変心配されている。で、もちろん高齢者の方はもう大変なんですが、
はい、
若い人の場合はですね、もうほとんどが通常の風邪症状で警戒をすると言われています。でありますから、しっかりとそこのところを学んで、
はい、
しっかりと恐れるというのが大事だと思っています。
まあその提言の中で一つかなり印象的なのは学校について、うんうん、医師会の提言では確か、うん、その地域によっては学級閉鎖なり、うんうん、一斉に休校というのも選択肢としてあるぞというような提言だったと私記憶してるんですが、それ正しいですか。
そうですね、もともとですね、インフルエンザが流行った時は、
はい、
学校医の先生と校長先生と相談をされて、うん、まあ、クラス閉鎖をしようとか、
はい、
休校しようという判断をして、
はい、
それぞれの自治体の教育委員会が最終的に判断をされるわけですが、まあ、そういう手順でありますので、まあ、その手順はしっかり踏んでもらわないと、
はい、
地域の状況がどうかというのは地域でしか分かりませんので、
うん、
まあ、今回突然に全国一斉というアナウンスがあったのでちょっとびっくりしましたけれども、はい、まあ、それだけ危機感を政府は持っているのかなというふうな思いであります。
うん、これ、まあ、先ほど国難という言葉も出ましたが、うん、やっぱりこの全国一斉でやる、まあ、うん、抑え込むっていう、これは意識を国民に植え付けるという意味もあったんでしょうか。
そうですね、まあ、そういう意味もあったかもしれませんですね。まあ、そういう意味では2週間の間見てみますと、相当に皆さん正しく恐れていただいて、正しく予防しようという行動に移っていただいていると思っています。
尾崎さん、現場で東京都医師会としてご覧になっていていかがですか、このコロナウイルスは。
そうですね、先ほど横原会長がおっしゃったように、まあ、8割の人は普通の風邪ぐらいの症状で収まるということが言われてますね。しかしながら高齢者に感染してしまいますと、
はい、
特に持病のある方、例えば、心臓が悪いとか糖尿病を持ってらっしゃるとか、それからもともと肺の病気を持ってらっしゃる方とかですね、はい、そういう方はやはり重症化しやすいということがありますので、まあ、今私どもとしてはほとんど症状がない、あるいは軽い方がですね、
はい、
で若い方が結構こう動き回ることによって感染が広がってるんではないかというお話が専門家から出ています。
はい、
ですからそういう意味では やはり若い方がちょっと調子悪い、風邪気味だという時には、今まではですね、無理をしても仕事をするんだと、
はい、
そういうのがまあ日本的なですね、一つの美徳みたいなとこありましたけれども、これからはそうではなくて、しばらくの間は体調が悪い、ちょっとでも風邪気味だという方は必ず休むということが必要になってくると思いますし、それから人混みとかですね、はい、公共交通機関とか、それから狭い空間でですね、換気の悪いようなところに行くことは控えるというようなことが全体の予防につながりますし、一方、かかって重症になるのはやはり高齢者の方で持病を持っている方ですから、そういった方々は我々かかりつけ医がですね、いつも見てる人なんですね。だからそういう人は早めに相談いただいて、そして早めにですね、対策を練るということがこれからの中心になっていくと思いますね。それから医療機関に来るときには必ず直接来院されないで、
はい、
ちょっと軽い風邪かなと思っても、もしかしたら感染者かもしれません。そうすると医療機関の中に全部広まってしまいますので、
はい、
必ず電話をいただいて、こういう症状なんだけれどもどうしたらいいかという相談をまずしていただきたいということが大事だと思います、
まあ、各自治体にも相談ダイヤルありますし、厚生労働省も、ね、はい、そのダイヤルを設けてますんで、まずはそこに相談していただいて、で症状があると認められる場合は病院紹介してくれたりもしますもんね。
あとは特に高齢者のそういったかかりつけ医がいる方はですね、
はい、
やはりかかりつけ医の先生に電話して、
はい、
体調なり熱の状態なりを相談していただいて、
はい、
どうしたらいいかということをですね、ぜひ相談していただきたいと思うんですね。
で、まあ、その新型コロナかどうかっていうのの判定に、まあ、その検査をどうするっていう話があります、横倉さん、提言の中にも、医師が必要と認めた場合には円滑に検査ができるようにしてほしいというような、これはやっぱり現場からもそういう声が上がった
そうですね。やっぱり医師がこの人はね、肺炎症状があって検査をした方がいいという方について、やっぱり検査ができる体制を取らなきゃいけないと私は思っています。ただそのどこでもできるかというのはそうではないですね、
はい、
喉から咽頭拭い液と言いますがね、
はい、
そういうものを検体を採取して検査に送るわけですけども、その咽頭拭い液を取るときにですね、
はい、
やはりウイルスが飛び散るわけですので、取るときはちゃんと準備がいります。取る人もちゃんとフェイスガードをして N95 というマスクをして、
はい、
個人用のプロテクトをつけてということが必要ですね。そしてまたそこで咳をするとウイルスが周辺に飛び散りますんでね、
はい、
そこをまたその後きれいに消毒をしないといけない。そうなりますと普通のとこでどこでもできるわけじゃないですね。そうなるとどっかで場所を決めてそこにちゃんと行ってもらう、そしてそこで検査を受けてもらう、そしてそれを検査センターに送るということが必要ですね。
だからやっぱり何でもかんでもちょっと風邪だから怖いって言って殺到するということがやっぱり懸念されるところですね。
1月の下旬から2月にほら中国の、
はい、
武漢での、
ね、
映像が随分流れましたね、医療現場での大混乱を起きてた、
並んでこうずっと4時間5時間待ってるとか、そういう映像も流れました ね、
そうですね。だからああいうふうな状況になりますとかえって感染が拡大しますので、そうならないように、今尾崎会長がおっしゃったようにクリニック行く前に、
はい、
こういう症状だけどどうすればいいかという相談をしてもらうというのが重要ですね。
尾崎会長も指摘されていましたが、8割の方は風邪に似た症状であるとかで治ると、で重症の方をどう医療のリソースを割いていくかと、
2009年に新型インフルエンザが世界中広まりました、
はい、
その時に日本が極めて低い死亡率なんですね。これはなぜかということなんですが、
はい、
これ日本の医療体制、またその医療を受けられる、社会保障の体制がしっかりできているので、早期に受診して早期診断ができて、
はい、
早期に治療ができると、これも結果だと私は思っています。でこれは我が国の国民皆保険というしっかりした制度があるということが、これを2009年は非常に役に立ったと思います。
横倉さん、世界医師会の会長もされたじゃないですか、そうすると同じ先進国であっても、例えばその新型インフル、カナダは確か 3% ぐらい致死率があったように記憶してるんですが、その違いというかっていうのは如実にあるんですか？
ありますね。やっぱり医療機関にかかりやすいかどうかというところが大きなポイントですね。日本の場合は割と地域の先生方がよく見ていただく、
はい、
そしてまた 地域の開業医の先生、かかりつけ医の先生方のレベルが非常に高いんですね。多くが大学病院で卒業を何年10年近く研修して開業される方が多いわけで、まあ、そういう意味ではレベルが高いので大丈夫だと思います。
尾崎さん、かかりつけ医の大事さっていうものは特にこういう、まあ、ある意味の国難危機の時にこそ役に立つというか、はい、まあ、もちろん平時もそうですけれども、そういうところありますか？
いや、まさしくそうだと思います。我々もですね、普段から見てらっしゃる患者さんですと、やはり例えば熱がなくてもちょっとやはりおかしいと、明らかにちょっと顔つきとか衰弱してるとかですね、そういうことも分かるわけですよね。でも全くかかりつけでない初対面の方だと、この方は普段どういう感じの方なのかって分かりません。でそういうことでこの対面した時にこれはちょっと明らかに変だなという感じっていうのは実はすごく大事なことなんですね。だからそういったことが分かるためにはやはり普段からかかりつけのですね先生を持ってるということは非常に大事なんですね。だから今回なんかの例でもそういうことが今後大事になると思うんです。はい。
で、まあ、今もうこれ全国で取り組みをしなきゃいけないと、当然このお医者さんたちの健康っていうのも会長としては守りつつ全力をしなきゃならないわけですよね。心がけていることとか特に気をつけていっていることとかっていうのはありますか？
やっぱり院内感染でね、そういうのが起きないようにしないといけない。そのためにはまず医療者がしっかり、まあ、個人防護具というのがあるんですがね、はい、PPE というのが、それをちゃんと身につけるということが大事ですので、はい、まあ、そういう機材をちゃんと充足させてほしいと、これも政府に強くお願いをしたんですが、そういうことをやっていただいていくということ、それとやっぱり医療側の人間としてはやっぱり規則正しい生活、またバランスのいい食事をして、はい、やっぱり免疫能を高めとくっていうのは非常に大事なんですね。でやっぱり不規則な生活になると免疫能がすごい落ちてきますから、
はい、
すると尾崎会長がいつも言われている禁煙ですよ。
これ、
はい、特にこの新型コロナはですね、喫煙者が重症化しやすいというデータが中国出てるわけです。
出てます、肺炎ですもんね。
やはりですね、重症化する可能性が3倍ぐらい喫煙者の方が高いって言われて
ますね。そんなに違うんですか？ね、
それからもう一つは、はい、申し上げたいのは、閉鎖空間であまり換気の良くないところで一緒に過ごすというのはいけないって言われてますよね。ですから一つの喫煙所とかありますよね。
なるほど。
ああいうところでかなりの人数の人がその中で吸ってるわけです、しばらく。で当然マスク外しますよね。
そうですね。
だからあそこはかなりリスク高いと私は思っていて、そういう研究者も結構いるんですね。ですからやはりこの際、はい、タバコのことはですね、しっかり考えていただきたいと、コロナの予防に対しても非常に大事だというふうに思ってます。
お医者さんの言うことは聞いといた方がいいよ。
聞いといた方がいい。